主を仰ぎ見る人は光と輝き、恥ずかしめに顔を伏せることはない。この貧しい人が呼び求める声を主は聞き、苦難から常に救ってくださった。主の使いはその周りに陣を敷き、主を恐れる人を守り助けてくださった。味わい見よ、主の恵み深さを。いかに幸いなことか、身元に身を寄せる人は。賛美をいたします。旧賛美歌の8番、旧賛美歌の 8番の一節のみを賛美いたします。主の祈りは背もたれのポケットのところにありますからご覧ください。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ。 御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。本日の聖書の箇所を朗読いたします。本日の聖書の箇所は旧約聖書コヘレトの言葉一章一節から七節までです。旧約聖書の1034ページになります。旧約聖書の1034ページになります。朗読いたします。エルサレムの王ダビデの子コヘレトの言葉。コヘレトは言う、何という虚しさ、何という虚しさ、すべては虚しい。太陽のもと人はロークするが、すべてのロークも何になろう。一代過ぎればまた一代が起こり、永遠に耐えるのは第一。日は昇り日は沈み、あえに戻りまた昇る。風は南に向かい北へ巡り、巡り巡って吹き、風はただ巡りつつ吹き続ける。川は皆海に注ぐが、海は満ちることがなく、どの川も繰り返してその童貞を流れる。祈ります。天にまします。私たちの父なる神様、今日もここに日頃の喧騒から離れて呼び集められ、あなたを賛美することができますことを感謝いたします。ただひたすらあなたの憐れみと恵みを追い求めます。どうか常に私たちと共にあってください。過ぎれば過ぎる一週間、あなたに対して祈ることの本当に少なかったことをここに告白いたします。私たちの社会は今コロナ禍の中にあって右往左往しております。大国は自分の利益を追求し、人々は愛国心を煽り立てられ、民族主義が起こり、軍隊は人々を弾圧し、多くの人が飢餓に苛まれ、多くの人たちが難民となってふるさとを離れています。多くの人々は自分たちの正義を主張し、真理を主張します。もちろん私たちも真理は持っています。国を愛する心もあり、それは他の人たちと変わりありません。私たちのこの正義と真理を愛する心は他の人たちとどこが違うのでしょうか。それは私たちの主張する正義真理にも誤りがあるということを私たちは知っています。絶対的な真理は神あなたにしかありません。どうか私たちも相手のことを思いやり、相手の主張を聞く耳を持たせてください。この荒れすさんだ心の多いこの世にあって、どうか私たちの主張のみ主張するのではなく、他の人たちの違った主張にも耳を傾ける心の広さを与えてください。しかし私たちがただひたすら 頼るのはあなたの真理です。どうか私たちの正義と真理を主張するこの心を読みしていただき、正しい道を示してください。嘆き悲しんでいる人たちにあなたの恵みが大いにありますように。今日は桶谷正牧師にお話をしていただきます。どうか先生の上にあなたの恵みがあり、私たちの上にも恵みが大いにありますように。共にあなたを讃えている近隣の教会、日本中の教会、そしてウクライナ、そしてロシアの人たちの上にもあなたの愛が注がれますよ。貧しき祈りを主イエスキリストの御名を通して御前に捧げます。
アーメン。
皆さんと共に一信条を捧げます。一信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
今、詩式の長老に読んでいただいたコヘレトの言葉というのは、口語訳聖書では伝道の書というふうに言われていました。私が青年時代カナダ教会の門を叩いた時に、水曜日の祈祷会でこの伝道の書の学びが毎週行われていました。私はもともと仏教に傾倒しているものでありましたから、この伝道の書、コヘレトの言葉というのは非常に心に響くものがありました。そして現在もこのコヘレトの言葉をたびたび読み返して、励ましと平安をいただいています。コヘレトの言葉のコヘレトというのは、皆さんもご所持だと思いますけれども、そのコヘレトという意味は、集会を招集する者、招集者、集会を司る者とか伝道者という意味があります。それゆえに口語訳聖書では伝道の書というふうに訳されているのであります。この先ほど読んでいただいた最初の冒頭の一節のところで、エルサレムの王ダビデの子、コヘレトの言葉というふうに書いてあります。これはダビデの子であるソロモンを知恵の王であると言われたソロモン王のことを指していると思われますが、 ソロモンが書いたかどうかは定かではありません。しかしいずれにしても人生経験が豊かで知識の豊富な知者であるコヘレトが書いた書物がこのコヘレトの言葉なのであります。コヘレトの言葉の二節のところで、何という虚しさ、何という虚しさ、すべては虚しいというふうに記されています。口語訳聖書では空の空一切は空であるというふうに訳されていました。そして新しく刊行された聖書協会訳でも同じように空の空一切は空であると訳されています。この空というのは果たしてどのような意味合いを持つものでしょうか。コヘレトが語っている空というのは言語では私たちが吐く息とか水蒸気とか風ということが空を表しています。すなわち瞬時にして消え去るものを空とコヘレトは捉えているのであります。皆さんもご承知のように仏教でも空という言葉を使います。仏教で有名な般若心経の中に皆さんもご存知だと思いますが、色即是空、空即是色という言葉があります。この仏教の空というのは哲学的な捉え方をしています。仏教の空は縁起を表すのであります。縁起でもないという、私たちが使う縁起、ご縁の縁に起こる起承転結の起です。ですからすべての事柄はいろんな関係性の中において成り立っていくので、絶対的なものはない。縁によってそれぞれの関係性が変化するので、すべて相対的である、そして絶対的なものはないというのが仏教の考え方である。そしてその縁起の考え方が無常、常なるものはないという思想に変換していきました。ですからコヘレトが語っている空の空一切は虚しい、全ては儚いものだという思想と、仏教の空というのは一部分ではある程度共通するものがあるのであります。コヘレトの言葉というと、皆さんこの世を儚む遠征的な思想、そして悲観的な思いが強い書物だと捉えがちであります。しかしコヘレトはそのように遠征的悲観的空、人生は虚しいものだ、そのことだけで終わってはいないのであります。 確かに私たちの人生は時には虚しい、そしてコヘレトが今日語っているようにいろんなロープがあります。そして一代が去ってまた一代が起こります。自分たちの子や孫にそのロープが引き継がれ、人生の儚さを感じることがあるのであります。そしてコヘレトはこの大地のことを今日のところで語っています。永遠に耐えるのは大地である、口語訳聖書では地は永遠に変わらないというふうに訳されています。この私たちが住む地球、自然界は果たして変わらないのでしょうか。最近特に気候変動がひどくなって各地で豪雨や熱波が襲っています。まさに大地も不変ではありません。そしてこの私たちが住む地球もいずれ、いつかは分かりませんけども、何百億年、何千億年後には滅びる可能性が強いのであります。すべて形あるものは滅びるのであります。人間を含めた動植物だけではなくて自然界、大地もいずれ滅び去るのであります。コヘレトはそのことを深く自覚して悟って、空の空、一切は空であると語っているのであります。そのようなコヘレトがどうやって空からの超越の道、空からの解放、解き放ちの道を見出したのでしょうか。それはいろんな読み方がありますけれども、今日の聖書箇所の、コヘレトの言葉の7章の御言葉のところをちょっと見てみたいと思います。開かなくて結構ですが、7章の18節のところですね。一つのことをつかむのは良いが、他のことからも手を離してはならない。神を恐れ敬えばどちらをも成し遂げることができるというふうに、コヘレトの7章18節に記されています。これは空、人生の虚しさ、儚さを突き詰めて自覚して悟るのは良いけれども、そのことだけにとらわれてはならないということであります。すなわち人生を悲観的に生きたり、ニヒルに陥って人生を暗く生きてはダメだとコヘレトは語っているのであります。そしてその苦から脱却できる道は、先ほどお読みしました神を恐れ敬う ことによって可能になる。どちらをも成し遂げることができるとコヘレトは語っているのであります。このコヘレトが語っている神を恐れ敬うというのは比較的冷静的に神を恐れ敬っている、神と対峙しているということであります。熱狂的に熱心すぎる態度で神を恐れ敬っているのではありません。今旧統一教会の問題が毎日のようにマスコミで取り上げられています。旧統一教会は反社会的組織であり、いろんな問題を過去にも起こし現在に至っています。しかし旧統一教会は名称を変更して、そして宗教法人として今でも活動しています。誠の宗教、キリスト教も仏教もそうですけども、誠の宗教というのは人を生かすものであります。そして人の生きる道を示し、私たちに救いと平安をもたらすものであります。コヘレトの言葉はその意味で、空の空、一切は空である、人生は虚しいものであると問い続けながら、その空からの脱却、解放、超越を述べているのである。それはまさに神を恐れ敬うということであります。私たち人間をはるかに超えた存在である主なる神様を恐れる、敬う、絶対者である、超越者である神を敬うことによって、私たちの立つ位置が明らかになってくるのであります。私は今年で古希70歳を迎えました。そして最近いろんなことを体験し遭遇しています。また仏教の話になりますけれども、仏教の4つの苦である生老病死、生というのは生きるという字ですけれども、老は老いる、で 病は病気に侵されるという、死は肉体の死である。その老病死によく遭遇しています。年を取って高齢者になると、今まで若い時にできたことが一つずつできなくなってきます。たとえできたとしても非常に時間がかかります。そしていろんな病に侵されます。 そして老いること、病に侵されることによって、私たちは肉体の死を迎えるのであります。今月の指示で恐縮ですけれども、今月の初めに私の幼なじみの親しくしていた友人が亡くなり、そして葬儀に参加して斎場に行ってお骨を拾ってきました。今までも何度か親しい人や近親者の葬儀や斎場に行ってお骨を拾った経験があるのですけれども、今度の親しい幼なじみの友人のお骨を拾った時に、今まで他人事のように思えた肉体の死、死というものが自分のこととして捉えられるようになりました。人は誰でも肉体の死を迎えます。どれだけ生きても100歳、120、30歳までしか生きることはできません。コヘレトは空の空、一切は空である、人生は虚しいものであるとたびたび語っています。しかしそれは決して暗いイメージ、マイナスイメージとして捉えているのではないのであります。老病死、老いること、病に侵されること、そしていずれ自分が肉体の死を迎える、そのことを深く自覚したとき、他者との共存が可能になってくるのではないでしょうか。人と優しく接することができるのであります。私たちの救い主である主イエス・キリストは何の罪もないのに、私たちの罪をあがなれるために、担われるために身代わりとなられて十字架にかかられました。そして黄泉に下られましたけれども、3日の後に復活、よみがえられたのであります。この主イエス・キリストの十字架、罪のあがないの十字架と永遠の命を与えていただいた復活の出来事は、今日のコヘレトが語っているように、空の空、一切は空である、すべてが虚しい、儚いものであるということを乗り越える、超越する、解放するものと言えます。永遠の命っていうのはなかなか捉えにくい概念ですけれども、今生きている私たち、たとえ年老いて動けなくなったとしても、そして病に侵されて病床に伏せていたとしても、 どんな時も主イエスキリストが共におられる、そして恵みと平安を与えてくださるというのが永遠の命ではないでしょうか。そして私たちがいずれ肉体の死を迎えた後も主イエスキリストは私たちのいつも傍らにおられて慰めと平安を与えてくださるのであります。主イエスキリストの十字架と復活はコヘレトが語っている空を解放するものであり、空を超越するものであり、その空を深く自覚し悟ることによって私たちは主イエスキリストの十字架と復活の大いなる恵みに深く預かることができるのであります。祈りを捧げます。主なる神様、コヘレトの言葉の第一章の冒頭の御言葉を与えられありがとうございます。コヘレトは空の空、一切は空である、人生は虚しい、儚いということを深く自覚して神を恐れ敬うことを進めています。私たちも何よりも神様を賛美し、私たちの救い主である主イエスキリストの十字架と復活を見上げて歩んでいくことができますように、私たちを守り導いてください。今週一週間もあなたの御栄を表す器として私たちを用いてください。この地に建てられているカナダ元町教会の上に、また教会に集うすべての人々の上に、また地域に住んでおられる人々の上に、また大沢先生ご夫妻の上に、あなたの豊かな祝福と平安とお与えください。この祈りを私たちの救い主主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
それでは賛美をいたします。旧賛美歌の494、旧賛美歌の494の一節のみを賛美いたします。 献金を捧げます。ご奉仕の方お願いいたします。
天の主なる神様、今日もあらゆることが整えられ礼拝に免れましたことを感謝申し上げます。いろいろなご都合から礼拝に集うことができない方もいます。どうぞその場にあってお守りください。今年の夏も暑さが続き、また大雨にも見舞われました。またコロナの収束も未だ見えず、知らず知らずのうちに体や心に何らかの影響を受けているように思います。教会の皆様方の体調をどうぞお守りください。またそのような中にあってもいつも神様が共にいてくださり、毎日を過ごさせていただいていることに感謝申し上げます。人と人との間に平和が、そして国と国との間にも平和が保たれますように、神様、どうぞお願いいたします。今ここに感謝を持って献金をお捧げいたします。ご用のために用いてください。このお祈りを、主イエス・キリストの御名を通して、御前にお捧げいたします。
アーメン。
それでは唱詠旧賛美歌541番、祝祷高僧をもって礼拝を終わります。その後報告になります。
キリストの平和があなた方を支配するように、キリストの言葉があなた方のうちに豊かに宿るように、主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがここに集ったすべての人々の上に、またあなたによって作られたすべての被造物の上に豊かに常しえにありますように。アーメン。